ああ、ここが秋葉原か。やっぱ旅行のプランに入れといてよかったわ。サブカル人間には最高の場所やわ。ちょっと喉乾いたし、茶でもしばこうかな。お、ちょうど良さげなカフェあるやんか。邪魔すんで。
邪魔するんやったら帰ってや。
あいよ。いや、ちゃう。ここは秋葉原やし、そんな何岩のボケの接客とかあるわけないし、もう一回入ってみようかな。
邪魔するんやったら帰ってや。
いや、何も言うてないですけど。
お兄さん、一体注文は何にするってんだい？
いきなり江戸っ子感出してくるな。ほんじゃホットで。
ホット？ってことはあれかい？アメリカンマルディングカスティーラブレンドでいいのかい？
いや、知らんけど。
セットでショーンケーキ、ドンラメル乗せはどうだい？
なんやん、その怪しげなセット。
はは、おたくさん。さては、おのぼりさんですね。
あ、まあ、はい。兵庫から来ましたけど。
一目でわかったよ。どう見ても西の人だ。
いや、関西弁で判断してるように思うねんけどな。
よし、気に入った！ドンラメの店はサービスにしといてやるよ。
どこがどう気に入ったんや。
フライハイワークスのゲームが遊び放題のフライハイカフェが9月7日、秋葉原にオープン。詳しくはフライハイワークスオフィシャルウェブをチェックどす。
いや、京都入っとるがな。
なお、この客と店員のやりとりはフィクションになります。
はい、どうも、お疲れ様です。
はい、はい、
はい。あ、今回は何もせえへんねや。
何もしませんわ。
ああ。なんかね、モンスターハンターワールドアイスボーンが今日発売だそうで。
アイスボーン、はい、どういうことですか？氷の世界ですか？
になるんですかね。
農業用水ですか？
何ですか？
氷の世界。
氷の世界。
うん。
モンスターハンターワールドは買うたんです、うん、僕。
買ったんですか？ワールド？
ストーリーはクリアして、
うん、
で、エンドロールを出したんですけど、
うん、
モンスターハンターってそっからですやん。
ん？あ、なんかサブイベント的なこと？
要は、その、うん、いろんなモンスター買って自分の装備をこう作り上げていくのが楽しい。
どんどん育てていく感じ。
うん。
ああ。
まあでもプレイステーションポータブルでもう散々やったしな。
絶対やらへんやつやろそれ。
いや、
ストーリー終わったらペーンやろ。
いや、やったら面白いのは面白いんですよ。分かってるんですけど。
うん、もうええね。
モンハンやりだすとね、もうそればっかりなってまうんですよ。
いや、それ他のでもそうでしょ。
いや、他のではそうでもない。一狩りにものすごい時間かかるんで。
うん。
うん。ああ、二狩りで今日の、ゲームタイムもう終わってもうたわ、みたいな。なんかね、その、時間食うなーいう感じがね、ちょっとね、うん、もう手止まってもうたんですよね。
嫌がってるやん。言い方が嫌がってるやん、もう。うん、時間食いすぎんねん、ポケみたいな。
いやいやいや。まあね、うん、まあ、うん、やってもいいんですけど、もう、まだ他にもちょっとやりたいのあるし、みたいな。
完全に嫌がってるトーンやんか。やってもいいけどって、別にやらんでもいいんですよ、むしろ。
乗っかりたい気持ちもあるんですけど、
はい、
うん、なんかね、いや、レトロゲームちまちまやってる方が今はいいかなっていう。ね。
そうですか。
うん。
なんか
あと、
うん。何ですか？
今月は僕の好きなトロピコの新作も出ますからね。
うんうんうんうん、
でも、偉いもんで、それモンハンで時間食う分には、なんかなーって思うんですけど、
うん、
トロピコ6、次6なんですけど、
うん、
トロピコ6で時間食う分には別にええんですよ。
そっちの方が楽しいからでしょ。
時
間を忘れるほど楽しいからでしょ。
街作っていくのはやっぱ好きなんですよね。
メイキングが好きなんでしょ、結局。
うん。
もうそういうのが向いてるんですよ。そういうシミュレーションと言いますか。
無性にやりたなるときはあるんですよ。
うん。
シミュレーション。
うん。シミュレーションね。
僕なんて言いました？
シミュレーション。
いやー、言ってない。言わへん、そんな。
レーション言ってたよ。
シミュレーション。
うん。
Say?
トメイト。
なんなんですか、それ。
近先生やんか、
はい、我々暴れラジオさんは、私ちゃん中と兄さんことしげちさんで適当なことを浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。イエイっていうことでね、うん、イエイイエイ
金婚やサブ
ねまあ一週間終わりまして、
うん、
なんかもう雨ザーザーやったっすね、今週。
なんかさ、二日連続で3時4時ぐらいにドカンドカン雷鳴ってなかった？
あ、だって阪急京都線一部止まってましたからね、落雷で。
なんだあの3時4時ぐらいに同じ時間にね、二日連続。
なんかゲリラ的な。
ドカーンつって。
チュドーン
言ってたよ。
うん。
うわーって、そうそう、その京都の方が偉いことになってたもん。天気的に。クラーなって。
いや、ほいで、僕とこなんかね、
うん、
その伊丹空港にこう、着陸する飛行機が結構、よう見えるんですよ。
うんうん
うん、いやー、もう稲光ってんのに、どんどんこう、伊丹に向かっていく、あの勇ましさ。
それはだって、おりんともおしゃあないやんか。
いや、飛来心ついてるとはいえ。
ずっと飛んでるわけにもいかへんからね。
うん。
うん、もう、降りるしかないでしょ、燃料もあるし。
飛来心ってほんま大丈夫なん？大丈夫なんって思いません？
平井さん、そのためのシーンやから。
いや、まあ、そうですけど。
うん。
ほんと、押しへんって。
なんで
大丈夫って。
大丈夫、大丈夫。大丈夫ですよ。
なんでそんな自信持てるんすか？
だって
そったんすか、兄さん。
そのために作っとるんやから、メーカーは。平井シン、株式会社平井シンは。
え、株式会社平井シンが。
そうですよ。
作ってんすか？
うん。
東
平井新ホールディングスやんか。
絶対ですね。そんなわけない。
何がですの？
いや、でもなんか、そんなありそうです、
ね、ありそうやんか。
うん。
ね？そのために出荷しとるんですよ。うん、自信を持って、信頼と実績。これ中川家がよくやるやつだね。
言い切る感じっしょ。
信頼と実績、地方 CM のね。
いやー、
大丈夫ですよ、まあね、それは。
うん、
雷も終わり。
雷も終わりですよ。
今週もまたなんかあの、いつもの毎年恒例の、
うん、
やってましたな。緊急速報大実験スペシャル in 大阪みたいな。
あ、今日でしょ。
今日？昨日ちゃかった？
今日ですよ。
今日やってまへんで。昨日です。
今日、いや、今日ですって。
今日なりましたな、そう。
今日なりましたね。
そう。
ごめんなさい。ん？
今日ちゃうよ、昨日。
あ、昨日ですわ。
うん。ポーポーポーポーン。
ポーン。
ポーポーポーポーポーン。
ポーンでしょ。
もう AC。
2回やった。
AC。それで騒ぐのも、もうええからって。
AC。
毎年言ってるやん。ああ、びっくりしたーっていう、もう。
いや、これ。でもね、うん、あれ意外と音でかいですよ、やっぱり。
でかい。それで当たり前や、そのためならしてんねんから。
いや、うちのだって、その、情緒になってた、うん、ああ、言うてましたもん。
もう絶対あかんわ。もう絶対もう、怪我するタイプやわ、いざとなったら。
いや、あれね。
うん。
あの、ドコモを優先的に鳴らしますね。
au とか後の方やった、う
ん、ちょっと遅いって思いましたもん。同じ iPhone 使ってるはずやのに。
ああ、順番ですからって。まずドコモさんから一つ、盛大に行きましょうって、
ね。でね、
うん。
でも2回目は同時やったんですよ。ドコモも、
うんうん、
au も。
うん。
あ、だから、そこ、なんか、あ、今ずれてたぞ、君。
ってなる。
同時じゃないとダメじゃないか。
いや、そんなことない。別に合奏してるわけちゃうやから。
いやいや、もうこれは何秒を争うことだから、同時に鳴らしてもらわないと困るよ。
いや、でも周りの聞こえてるやん、別に。
いや、でもそれは、うん、離れてたら。
ああ、一人やったらね、エレベーターとか。
だから、いうことで2回やったんちゃいます？
あ、そりゃそうでしょ。あと念のため一発目なんかね、何らかの理由で届かんかった時もあるし。
うんうんうん。
それは2回はやるでしょ。
そりゃそうですよって、何なんですか？兄さん、おったんすか？その現場に。
現場で、現場？
現場に。
現場におったでしょ、そら。
その発信してる側の現場に。
だから、その2回毎年なるやんか。それも、そのくだりも毎年言ってるやん。またなった、みたいなもん。
いや、ちゃいますやんか。
何何？
いや、そのテストを仕掛ける側の本部にいたんすかっていう。
テスト
を
仕掛けるのは大阪市、
う
ん、
そらそうですよぐらいの感じで話してる。
そうですよ。何でも2回やりますよ、それは。ダブルチェック、ダブルチェックですよ。
ダブチェックですか？
そうですよ。
本当ですか？
そんな中あれでしょ？君だけてんてんてんてんてれれん、てんとん、てんとんとんってなってたんじゃん。普通の着メロが。それをフルボリュームで鳴らしちゃったら逆におもろいねんけど。
兄さん、今のメロディーもう一回ちょっと言ってもらっていいですか？
たんたんたんたんたろらん、たんたんたんたんたん。
全然違う。
そうでしょ？iPhone のすっとこメロディーでしょ、
違います、違います。
トントンティントントロロンティントンティントントンみたいな。
ちょっとド忘れしましたけど、
うん、
YouTube かなんかでもう一回聞いてください。
じゃあどんなやつでした？逆にやってください。
だから僕ちょっと思い出せないですけど、違ういうことだけはもうはっきりしてますから。
こんなんですよ、iPhone の。
だから、たんたんたんたんたんたんたんたん、あ、なんか同じようなこと言うてんな。
違うよ、たんたんたんたんたららん、たんたんたんたんたんでしょ。
あ、む、ず、ず、ず、違う。
そうですよ。ようなってますやん、iPhone の人、これ。
全然違います。
じゃあどんなん？言われへんやろ？
いやいやいや、サウンドでしょ？
うん。ちょっと鳴らしてみなさいよ。今も手元にあるでしょ。違う違う、それちゃう。何それ、電車が来るやつや。あ、それそれそれそれ。合ってるやんか。
全然ちゃいますやん。
トントントロロン、トントントントントンって合ってるやんか。
じゃ、もう一回言ってください。
もう一回鳴らしてみよう。
皆さん、確認しますやん。
トントントントントロロン、トントントントントンでしょ。
はい、行きますよ。
うん。
全然ちゃいます。
合ってるやん。
タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンが兄さんなんですよ。
うん。
で正解は、タガタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンなんですよ。
え？もう一回鳴らして。聞こえへんかな。乗ってるやんか。
一発目が、タンタンタンタンタンタンタンなんですけど、兄さんのは。
本物は？
は、タガタンタンタンなんですよ、最初は。
聞かしててたから。
ほら。
え、もう一回もう一回もう一回。鳴らしといて。
ほら。
ループしてるとこから聞いてるんやわ、じゃあ俺、いつも。その、イントロから聞いてないんやわ。ループしたらそう聞こえるでしょ、でも。
いや、聞こえへん。
聞こえますよ、トゥントゥントゥントゥントゥル。
あー、これ、もう、うちの嫁と一緒や。もう、ハモリを取りに行く方や。
ループしたらそう聞こえるけど、まあ、学校で言ったら、あなたが言う通りなんでしょうね。多分ね。
ものすごい意見してますわ、今、リコリコが。
多分そうやわ。
聞く音は人によって違うとか。
ええこと言うた
わ。鼻垂らして
。ええこと言うた。さすがや。食レポと一緒やわ。
探偵ナイトスクープで言ってたもん。
ああ、その通りやわ。お前のうまいは俺のうまいと違うっていうことや。
出た、この大型特有の認めへんぞ根性。
そういうことです。そういうことですよ。お前の星3つは俺の1や、みたいな。
いつも通り、アバゲーのコーナー行きます。はい、アバレラジオさんゲームコーナー、アバゲーのコーナーは、アバレラジオさんと果実さんの提供でお送りいたします。はい、今回は、1986年、わざとですからね。
何すか？
ここちゃういんすよ。
いいじゃないですか。決まってませんよ、そんなん。
決まってるんです。
やってください、早く。
9月の5日発売。
あ、ここか。
ファミリーコンピューター。
うん。
ここなんですよ、本当は。
あ、ここで、こうか。
はい。スーパーピットフォール
いうことでね。
あれ、ここがカーって鳴らさないんですか、
今日。今日ヘビーマシンガンで、君だわ。
いや、僕には聞こえてなかったですか。
もっぱつるといたわ。
オニーキャニオンいうことでね。
うん。
あたり2600で発売された洞窟探索アクションゲーム、
うん、
ピットフォールロスト系なんて読むかな、
ロスト系
系キャバリンズ、
キャバリンズ、ね、
キャバリンズ、キャバリンズ、うん、ケーブンズかな、わからんけど、
ケーブ、洞窟、
洞窟、まあ洞窟いうことを言いたいんですよ、
うんうん、
のファミコン向けアレンジ異作色いうことでね、異作色じゃない異色色ということでね、
異色
スペランカーのように洞窟を探索するサイドビューのアクションゲーム、十字キーで移動、 B で発砲、 A でジャンプというオーソドックな、オーソドックスな操作方法、
オーソドックス
目的は、
崩してできたぞ、今。
目的は宝物、
ラージ
ダイヤを探し出し、
うん、
地底人に囚われた、ん？姫のロンダと猫のクイックローを救出することと。
うん、姫と猫ね。
なるほど。
うん、
マップ探索するゲームは当時珍しく、
うん、
真新しさはあったものの、いかんせんマップがあまりにも広大、
うん、
2000画面分
広ございます
かつノーヒント、
うんうん、
どこに行けばいいのか全くわからないため、移動することそのものに疲れてしまった人も多かったのでは。元のあたり2600番は敵に当たって即死はなかったが、ファミコン版ではなぜかどの敵に接触しても即死という高難度調整、B ボタンで撃てる弾は、有限で、なおかつしゃがみ撃ちができないので小さい敵には弾が当たらないと、
うん、
初見殺しのギミックも多く、はしごの踏み外しや滝に流されて身動きが取れずに即死することが多い、
うん、
とにかく難しかった、体力制にしたりコンティニュー機能があったりしたら評価は変わっていたゲームだと思う。ピットフォールシリーズは根強い人気があり、ゲームボーイ、スーパーファミコン、ゲームボーイアドバンス、プレイステーション、プレイステーション2、ゲームキューブ、うん、Xbox、スマホなどでもリリースされているゲームであるようでいただきますね、
う
ん、
そうですね、
スーパーピットフォールですよ、
うんうんうん、
あ、やりましたねこれ、
うん
うん、完全にマリオのにインスピレーションを受け取るなという感じはありましたけど、
こっちの方が早いんじゃないの。
あ、早いのは早い、マリオ、あ、そっか、あたりのことで言うたら
でしょ、
82年ですよ、前っていうことですか、あ、
元祖は
そうか、ファミコンでは、
うん、
スーパーマリオは85年ですか、
ね、全然前じゃないですか。
っていうことは、あたりの時点ではこっちの方が先やったと、
うん。
いや、後輩や思ってました。
ピットフォール。違いますよ。スーパーピットフォールはもうそうかもしれないですけど、ピットフォールめっちゃ前ですよ。
あ、ほんまですか。
うん、
主人公ピットくんでしょ、
ピットフォール、ピットフォール、何やったかな名前、主人公。ピットフォール、ハリーとか言っちゃうかったっけ、言っちゃうかったか
な、うわぁ。なんやかんや知ってますね。
知ってますよ。ボケ
だ、誰がボケじゃ
ピットフォール、ハリー、言うんや。
これは何ですか、兄さん、やった口ですか、昔、その、
この
ファミコン版じゃない方。
うん。
へぇー。
トントントントンってやつでしょ。トントントントンってやつですよ。はにわさんあたりが、そうそう言うてるわ、今頃。
はにわさん知ってんのかな、
いやー、わからないですね。つってる。
そんな渋い声します。いや、なんなんでしょう。小林 あ、じゃあ、うわ、どうした
小林、誰、
ココリコの遠藤がようモノマネする。
誰
森進一ですわ。
全然
違う。林進一もすな。
気いいことあらへんやんか。
いや、まあね。
うん、
まあ、もしかして、買いましたね。ねえ、僕これ、パ
ンケーキ。買いましたか？わざわざ。
うん。うん、いや、鬼難しかったな、
いう感じで
しかないですけど。うん。
固定画面なんですよね。画面端まで行ったら確か切り、スーパーピットフォーがどうやったか知らんけど。
そうでしたね。
スクロールしなかったと思います、確か。
確か確か。
うん。
はい。今回は1986年9月の5日発売、スーパーピットフォールファミリーコンピューター、紹介させていただきました。
イエーイ！
桃井のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンは、オールネポで原作。
はい。いやー、何も話すことないな、いうことでね。
うん。
うん。でもね、ちょっとね、面白いブログを見つけたんです。
面白いんですか。
ちょっと、これを話したいなと思います。
うん。
とあるブログを、ちょっとネタにさせてもらってます。
何や、その喋り方。
もろてます。
はい。
有名シリーズに隠れたけど出来の良い対戦格闘ゲームの話。よいしょということでね。
うん。
ストリートファイター2やバーチャファイターから、かなり時間が経とうとしているのに大会が開催される格ゲーの人気がまだ盛り上がっているのもすごいですねと。さて、このようにストリートファイターストリー、シリーズやバーチャ、鉄拳といったシリーズは今でも新作が出て盛り上がっていますと、
うん、
しかし格闘ゲームの歴史の中にはそんな大人気シリーズの影に隠れて消えていったものもたくさんありますと、
うん、
もちろんゲームに人気の差が出るのは宿命ですが、それほど目立たずに消えていった格闘ゲームの中にも、埋もれさせるのには惜しいようなゲームもたくさんありますと、うん、というわけでストリートファイターシリーズや SNK のシリーズ、鉄拳やバーチャなどに埋もれてメジャーなシリーズにはならなかったけど、うん、見るところがある個人的に思う格闘ゲームを紹介したいと思います、
うん、ほうほう。
その
1、はい、
ワクワクセブン3ソフト。
ワクワクセブン
3ソフト、これは全く知らないですね、僕。
ちょっと待ってくださいね。のっけから知らないとかいうのはどういうことなんですか？もう喋ることないじゃないですか。以上やんか。
これはですね、サンソフトより1996年に発売された格闘ゲーム、
うん、
ネオジオシステムを利用、
うん、そうですよ。
可愛いキャラが目を引きますが、かなりドットが、うん、描き込まれており、
うん、
動きが滑らかで快適ですと、
うん、
ゲームシステムとしては正統派なものですが、いろいろと練り込まれており、ワクワクパワーなどの、
うん、
使いどころで楽しさがありますと、
うん、
シリーズ化にはなりませんでしたが、今でも熱心な固定ファンがいるみたいですと、
うんうんうん、
ちなみにこれの前作のギャラクシーファイトもなかなかいい出来 で、
そうですね、
底力のあるサンソフトの職人芸的な感じがしますという
ところ ですね、うん、これはね、
はい、
ぜひ動画を見てください。
はい、動画。
ちょっと見てください、音消して。
はい、見てます、今。
どうですか？ぬるんぬる動いてませんか？
ぬるんぬる動いてますね。
これすごいですよね。
ああ、滑らかですね。
そうなんですよ。これがすごいですよ。
これハードは何ですか？
もともとは言ってたようにネオジオでしたけどね。いろいろ移植されてるんじゃないですか？
96年っていうことは、プレステの感じなんですかね、多分。
あのね、サターンとか。
もう、でも出てるっていうこと。プレ
ステ2とか。
ほう。
あとはバーチャルコンソール系ですよね。アーケードアーカイブとか。だからまあ、サターンとプレステ2ですか。
うん、 うん、うん。
で、あとネオジオと。
なるほど。
ということですね。
キャラクターの絵のタッチはなんかちょっとランマ2分の1感がありますね。
どこが。まあアニメ調ですけどね。
アニメ調の。
こんなルーミックな感じしますか、これ。
なんかね、今、うん、猫のゴッツ、
ちょっと。ああ、でかいやつね。
でかいやつが出てるんですけど。なんかランマ2分の1
で。おったけど。
いるでしょ。
あれ猫やったっけな。パンダちゃうかったっけ。
パンダかなんかそんな感じでしょ。
まあまあ、いましたわ。はい。
ランマちゃいますのこれ。
いちゃいます。全然ちゃいますやん。
あ、ちゃいます。
どこのランマやろ。何分の1よ、君のランマは。
おもろいこと言うなぁ。何分の1や。バッシー決まりますもんね、これ。
君今日も決まってるわ、ほんま。わ、毛が伸びとるわ。
はい、どんどん行きます。
早いな。
次が、ファイターズインパクト。インパクト。対等。
これどうですか？
はい、ドドンって入らないですか？
ああ、ごめんなさい。適当。
これがですね、1997年に台東から出た 3D カードゲーム
って。ご存知？
いやー、ファイターズインパクトですか。
インパクト。見て、ちょっと見てください。画像を見てください、今回は。
画像、はい、見てます。
こんな感じですよ。
すごいですね。
どうですか？正直なところ、第一印象。
ぬるぬる動いてますよ。
あ、動いてますか。
鉄拳感はありますよね。
3D ですからね。どうですか、これ。
いや
わかりました。もういいです。もう第一印象は大事。
でもこれ、でも人気あったん、ようできてるっていう話なんでしょ？
ああ、そうですね。大台としてそうなってますからね。
うん。うん、1997年に台東から出た 3D 格闘ゲーム。
うんうんうん、
見た目普通の 3D 格闘ゲームに見えますが、
はい、
ゲームシステムは結構斬新。ほう。特徴的なのは、モーションスライドコンボという、
何すかそれは。
自由に連続技を作れるシステム。へえ。
ほう。
ただ見た目がこの通りポリゴンな感じ、
うん、
もちろんちょっと前までは鉄拳2などもこんな感じだったけど、
うん、
運悪くほとんど同時期にバーチャファイター3などの影に隠れてしまいますと、
うん、
さらには同社でサイキックフォースが 3D 格闘ゲームとして人気が出てしまったため、
うん、
置いてあった台東系ゲーセンでも完全に埋もれる形となってしまいました、
うんうんうん、
ちなみにヤック氏作曲音楽は非常に心地よく、ザンタタファンには
ズンタタね。
ズン、あ、ズンタタファンには、こちらの方、過去とりわけ、一曲が格闘ゲームの音楽として異例の長さな、過去、ロードで有名だったりもします。うん。ズンタタファンって、ズンタタがまず分かんないですね。
ズンタタ知りませんか？台東の有名なサウンドチームじゃないですか。
専用もの知らないんす
よ。もうその時点でさ、9割方この回終わったんやけど。
いやいや、僕は
知りまへんねん。
ファンファン。これを読み上げることによって、うん、勉強しておるんですよ。
あ、今知りませんけどと。
で、これを読み上げることによって、
うん、
同じように知らない人にも知ってもらえたらいいなって思ってるんですよ
ね。ほとちゃんですね、あなたはじゃあ。
そういうことなんです。
わかりました。
うん。
こんなんがあるんですかの手で。
なんかでもあれですね。
うん、
モーションスライドコンボ、
うん。
自由に連続技を作れるっていうのがなんか、
ちょっとよくわかんないんですけどね。
ん？
連続技は別に自分でどの技出すかだけの話で自由に作れるんじゃないですか？そういうことではなく、ま
あ、そうですよね。
ちょっとわかんないですね。
ちょっとわかんないですね、
うん、
だって他の格ゲーでも自分なりのコンボは
でしょ？それとは
やるじゃないですか。
それとは違うんですかね。
やってみたら多分、ああ、なるほどねって思うところがあるのかもしれないんですけど。はい。
ちょっとキャラが地味かな。言っちゃった。
ちょっと対等感が出ちゃったかな。
対等感失礼な。失礼なこと言わせてくれるか。
はい、すいませんでした。続きまして。
うん。
あ、これはカプコンですよ。
これはメジャーでしょ。
スターグラディエーターシリーズ。うん。
これメジャーじゃないですか。
あ、ドドンが入らへん。
もうドドンすら鳴らさんくなってるからね、これ。めんどくさくなってるという。
もう気持ち悪いんす。
何がですか？
なんか鳴らしましょう。これは1996年にカプコンが出した、3D 対戦格闘と、
う
ん、ただカプコンの 3D 対戦格闘の多く、うん、熱血ジャスティス学園などに言えますが、
うん、
操作感覚は 2D 格闘の方が、近いですと、
うんうんうん、
1ではまあ悪くなかったけど、平凡な 3D 格闘でしたが2では見た目含めていろいろと調整がなされ 2D 格闘に近くなりながらも独自の面白さを出していたように思います、
うん、
しかし有名タイトル並みに目立つまでには、至らず消えてしまいました、その後コンシューマーに移植されゲームアーカイブスでも出ていますと、
うん、
自社同ジャンルで有名タイトルがあると、他のゲームはちょっと辛いですね、セガ、カッコ、ラスクブロンクスとかも。
ラストブロンクスね。
ラストブロンクスとかも、
うん、
まあ、あれはスピードキャラ有利でバランスが多少悪かったのもありますが、
うんうんうん、
バーチャファイターキッズのことはノーコメントということでいただいてますね。うん。はぁ、スターグラディエーターですよ。
これ知らないですか？見たことはあるでしょう。
全然プレステ あのね、基本僕はね、
うん、
3D 格闘やらないんですよ。
ああ、そうですか。
うん。2D しかやらないんで。
うんうんうん、
いや、ほんと、鉄拳バーチャーぐらいしか、知らないですね。
うん。
うん。いいところ、何ですか？ソウル、あ、じゃあ。
ソウルキャリバー？
ソウルキャリバーぐらいじゃん。まあ、それまだ新しい方ですけども。
うん。
うん。うん、いや、もうこの辺はもう全然もう、滝ですね。うん、
あ、うん、まあ、ここでね、普通やったらね、
うん。
こうや、こんなことがあったりとか、こんな技があって、こういうシステムで、こういう、こんな、こんな、こんなんなのやったんやで、って説明するんでしょうね。
うん、普通やったらね。
普通やったらね。
うん。
これが見事に覚えてないから、あなた以上に喋られへんという、これ。
あれ、なんせ、手元に資料もないですから
ね。何もないし。お、見たことはあると。あ、ありました、確かにと。
うん。
ただ、何がおもろかったなんてのは、かけらも覚えてへんっていう。
いや、まあ、でもね。
多分、200円ぐらいしか使ってないんちゃうかな。
いや、これは、リスナーさんが、
うん、
いや、知ってましたよっていう。
絶対、それはあると思いますよ。
ですです。
これは絶対メジャータイトルですよ。
うん。
うん。
で、まあ、反響型、ポッドキャスト。
初めて聞きました。
反響型。
フリーズをして、
うん。
で、この回答を待つと。
そうなんですか。
反響型って言うんですか、これを。
うん、反響待ちの回です
わ。なるほど、なるほど。反響回ということでね。
欲しがってます、我々。
なるほど。わかりました。じゃあ、どんどんネタフリしていきましょう。
続きまして。
はい。
サイバーボッツ。
なるほど。これも有名じゃないですか。
カプコン。
うん。
この作品はマイナーとは思わないのですが、
うん、
流れ的にこれを出さないと一部の熱心な人から怒られそうな気がしたので、
点
点点。カプコンが1995年に出したロボット対戦格闘なのですが、1994年発売のパワードギアの流れを組みます。
うん、
ゲームシステムはロボ対戦さながらのやや大味ながらも派手なものが多く、何よりカプコンらしいドットの書き込みで、緻密な動きが表現されているのがとても目を引きます。キャラデザ、各機体に乗組員がいる。
うん、
は、西村絹さん、
うん、
ちなみにこの作品に出てくる、悪の姫デビ、うん、デビロット姫は根強い人気があり、うん、今でも結構二次創作などで見かけますと、うん、コンシューマー版はユーザーの、強い要望により、特典がいろいろついたサタン版が発売されました、うん、言っててますね。あー、サイバーボッツ、
うん、
これはどんな感じでしょうか。あ、これですか。これは見たことありますね。
これあるでしょう。
ありますあります、うん、かっこいいんですよ、
うん、
このなんかね、サイバーボッツに乗ってるその白服の、
うん、
デザインのキャラクターとか、なんかやっぱカプコンの香りがしますね。
あ、
うん、まあほぼほぼ竜ですよね、
うんうん、顔はね、
うん、顔は、うんうん、なんでしょうね、カプコンのこの辺の、やつって、
うん、
あ、これカプコンのゲームやなってなんでわかるんやろって、感じてしまうんですけど、
うん、
何なんですかね、なんか意外とその輪郭を結構くっきり描いてるような感じがあるんかな、
うん、
エッジが効いてますよね。
エッジなんかよく聞くワードやぞそれ。なんかちょっとおしゃれに言いたい時によく使う言葉やぞ。エッジが効いているって。
エッジが効いてますよね。
エッジが効いてるって。
キ
ャッターに。エッジって何？聞いたら聞かへんかったりするものなの。エッジっていうのは。何すかエッジって。
エッジが効いてるんですやんか。
何どういうこと聞く聞かないって。
いやいやもう兄さん、いつもこんな感じで喋ってますやん、僕ら。
エッジって何やろ、エッジが効いてないもんって何やん、ほんだら。
エッジが効いてないのは、エッジが効いてないキャラは、
うん、
じゃ例えばドラクエで言うと、バブルスライムですわ。
これ効いてないの？じゃドラクエで逆に効いてるやつは何の？
エッジが効いてるキャラクターですか、エッジが効いてるのは、何やろ、ウミウシ。
ウミウシってどんなやったっけ？
嘘。全然効いてないっす。エッジ効いてないっす。
リアルのウミウシの方が、
キラーマシーンとか。キラーマシーンとか。
ああ、あれ、ああ、うん。なるほど。
うん。要はその、なんて言うんですかね。
とんがってるってこと？
うん、角の輪郭を結構しっかり書き込むことによって、うん、
そのエッジが。
そういうことですよ。
際立ってる感じと言いますか。
うん、エッジが効いてますね。
重ねてくるね。それが分からへんっていうのです。重ねてくるね。エッジが効いてるっていうね。
効いてていいですよ。
いいですね。
うん、なんかこう存在感が目に留まるんですよ。なんかアーケードとかでも。
あ、うん、カプコンつって。
うん。あ、エッジが効いてるやつやん。いいやつやん。
そこまで
いい感じ。
今回もエッジ効いてるなーって腕組みながら見てた。
な、そうなんですよ。うん。なんかそんな感じはしますね。
これはまだエッジが効いてるやつやね。じゃあ。
そういうことなんです。はい、どんどん行きましょう。
どんどん行きましょう。
続きまして、コナミですよ、これは。
うん。なんすか。
ファイティング武術。
これ、武術って書いて、なんか読み方あったんちゃかったっけ。
あ、そうなんですか。
ムーシューとか読むんちゃかったかな。
いやー、ちょっとわかんないですけど。
なんか、そんなん言うてたような気が。
やっぱ、この年代の格ゲー事情、
うん、
ちょっと、反応しますね、兄さん。
私それで飯食うとったんや、この頃。
それ、いろいろ研究もしますわな、って話、
そうや。これで命繋いとったんや、これで。
これで電気代を払い。
払い。
水道代も払い。
AV を借り。しとったわけやんか。
ほとんど家に帰ってなかったのに。
そうそうそう。そういうことですよ、あなた。
まあね、そういうお兄さんの。
そういうことですよ。それは知ってますよ、ね、だから。
もう頑張りのおかげで、もうね。
もうなんかこんな前、マイナーマイナー言うかもしれんけど、知っとる言うのや。
おかげで僕らこう、格ゲーで思い出を作ることができたわけですよ。
知っとるからもう別にもう見たくもないんや、こんなもん。
吐きそうなる。
吐きそうなるから、もう、思い出すから、もう、やりたくもないわ、こんなもの。
激務、激務。
やりたくもないわ、今さら、もう。
ファイティング、まあ、一応、武術って読みますけど、はいはい、コナミが1997年に発売した 3D 格闘ゲームと、
うん、
これまでもコナミは 2D で、ドラグーンマイト、うん、アウトバーストなどを出していましたが、いずれも不発でしたと。こう、しかし今作ではコナミの新基盤であるコブラを使い、バーチャファイターなどにも負けぬ綺麗なポリゴンを表示していました。
これ
見たできますね。
見ました？映像。
映像ちょっと今から見ますけど。
見てくださいこれ。
おーおーおーおお。
どうですか？
この当時にしては結構いい感じで、あ、ちょっと待ってください。これもう完全に鉄拳ですよね。
いや、まあまあ、まあ、その似てる似てないはええとしてですよ。
うん。
全然魅力ないやん。
いや、まあ、でも。
ひどいな。このキャラクター選択画面あるやん、なんか。見て、これ。
キャラクター選択画面。
うん、はあはあ。画像で見てください、画像で。
キャラクター選択
画面。
ああ。
全キャラ、ちょっと顔だけやけど出てるじゃないですか。
出てますね。もう花がないのや。全然。
どれも選びたないわ、こんなん。どのキャラもいらんわ。
ちょっと待って、これ、うん、ちょっと、もうちょっと頑張ってほしかったですね、ここは。
どこ見とるんや、他のメーカーの、みたいなね。
で、これ多分、うん、この響きっていう人は、主人公やと思うんですけど。うんうんちょっと待って、もう完全に、もう、ひでろうです
ね。左がひでろうやね。もう全然魅力ないわ。すっぴんのひでろうですよ。もう全然魅力ないわ、もうこんなん。うわ
ぁ。これ、もう一個だけ見つけよう思って、どれかないかなって思うんですけど。
全然ないやろ？
一個もないですね、ちょっと。これ。申し訳ないですけど。
田舎の旅館にあるやつやん、これ。もうこれしかないやん、ゲーム、みたいな。何やこれ。って
響き24歳、老けてるな
もう歳とかどうでもええねん。
沖縄カルティア言ってますよ。
沖縄カルティアですか。うわぁ、宮地道カルティアやんか。
まあでも動きはあれですね。動きはやっぱ滑らかですね。
ねえ。
うん。まあ、ちょっとでも華やかさに欠けるかなっていう感じはありますね。
97年ですよ。
うん。
これダメでしょ、97年じゃ。
まあ、この当時ね、もっと際立ったキャラでね。
そうでしょ。
周りは勝負してますからね。
そうでしょ。
うん。
遅すぎるよ。
もうこれもう格ゲー兄さんが怒ってますよ。
あ、ないわ。
これ兄さんディレクターやったらもう書き直しって言います？
これ。いや、もうちょっとこんな映像化させへんやろ。デザイン、ラフ画の時点であかんやろ、これ。
ちょ、もう一回お願いします。
ちょ、これもう、ほんまにちゃんとやろうよ、つって。
もうこれ完全に、コナミに喧嘩って。
だって思うやろこれ。
いや、まあ正直な感想
を多分当時も言ってたと思うわ。
ねえ、
これは厳しいですよやんか。
キャラクターだけでもね、うん、小島さんとかにちょっとねえお願いしたらよかった。
そんなもんこんなもんやってる場合ちゃがったやろきっと。
もうメタルメタル
メタルでね。
はい、はい、じゃあ続きまして、
うん、
エアガイツ、スクエアいうことだよね、
うん、
エアガイツ？
エアガイツありましたやん。
スクエア格ゲー出してるんですね。
出してましたやん、いっぱいこんなようなやつ。
トバルシリーズと並んで十分メジャーだろって気もするのですが、うん、一応1998年にスクエアがナムコの基盤を借りて出した作品と。
そう、
当時全盛期のスクエアがアーケード進出ということで話題になりました、うん、言ってますね。ちょっと動画見ますけども、どんな感じでしょうか。 どんな感じでしょうか。ああ、なるほどね。
あいつが出てくるよね。セブンのね。FF7 のね。
FF7 のクラウドが出てきた。ああ、ほんとだ。へえ。
ね。
当時、爆発的人気だった FF7 のクラウドが出てきたこと、うん、女性が対戦格闘をプレイする当時では珍しい姿が結構見られました。うん、だからそう、女の子が思わず遊びたくなるような、っていうようなことやったんですかね。
なんか、スケバンデカみたいに出てなかった？
あ、うん。
なんか、ヨーヨー。
やってました。うん、やってました。うん。
あれでしょ？ほら、コロコロコロ。そう
。うんうんうんうん。
ね。
出てましたね。
とか。やたらはファイナルファンタジー出てますよね、これなんかね。
まあね、でも、キャラクターはちょっとやっぱスクエア感出ますね。スクエアって、なんか全部同じに見えます
ね。そんなことないでしょ。
いや。
そうですか。ああ、別にファイナルファンタジーシリーズ以外もってこと？
以外も、
うん。聖剣伝説と全然ちゃうよ、でも。
なんかスクエアって、なんかキャラの感じが全部同じに見えるんですよ。
まあ、得てして美形のね、男も女もね、出てきますからね。
そうですね。まあ、それが別に悪いとも思わないです
けど。もうやめろってそろそろ思うんですけどね。もうちょっとなんか、接しやすい雰囲気の出してくれへんかな。あんな、そんなかっこよくなくてもええやん。みんながみんな。
確かにそれはあれ、もう、そうですね。ファイナルファンタジーはほんま手出さんようになったなって思いますけどね。
みんな男前やん。そう言うんじゃなくて、っていう。
いや、昔のね、スクエアとかは、それこそ半熟ヒーローとかちょっとふざけたゲーム結構出してくれてたんですよ。もうマジですやん、ずっと。
マジやろ？しかもなんかもう古臭いやん、もうそのかっこよさのなんていうか感じが。
ああ、そう思いますか。
思いません？でも桑田の息子みたいなの出したったら、ほんなら。あいつ、あの子何くんやったっけ？
マットでしょ。
マットくんみたいな。
桑田の息子って。
あんなの出したったらええやん、もう。
まあね。
とっちゃ悪い。
なんか、何でしょうね。
なんか、
もっとこう、尖ったゲーム出してほしいですね。
ちゃうわーって感じやろ。
なんかもう、ファイナルファンタジーのつながりでなんとかこうやりくりしてる感じが。
まあ、そんなんやったらどこもそうですけどね。
そうですか？いや、新しいゲームで、こう、勝負かけてるところ、
もちろんありますけどね。違いますよ。そんなこと言ってるじゃないんですよ。
あ、何ですか？
エアガイズですよ。ね？
はい。
どうぞ。
ああ、エアガイズ。
はい。なんか、どうですか？この感じ。
ああ。
これ、奥行きとかあるんですよ。これ、見ての通り。
あ、これでもあれですね。グイグイ 3D と言
いつつ。ぐいぐい動けますよ。もう、なんたらファイターみたいに一直線ちゃいますよ。
はい。なるほど。
見た、なんちゃって 3D ちゃいますよ。ちゃんと奥に移動できますよ、これ。自由に。どうですか？
いや、まあ。
ありがとうございました。
100円はちょっと入れたくないかな。
これが50円で中古で売ってるんやけど、どうですか？
50 円ですか？まあ、50円やったら、
程度がいいのが50円になりますけど、これどうですか？
ああ、プロジェクト V6 を10枚買いますね。
まあ、5円やからね、何しろね。
伝説の
5円。伝説の5円払ったという。
びっくりしましたわ。
5円のゲームを180円で買ったと、運んでもらったというね。
すごいことになってました
ね。逆ちゃうんかという
、続きまして、
はい、
ファイティングレイヤー、
これどうですか？
アリカナムコ、アリカナムコ、
レッカさんとナムコの共同開発ですか？
アリカ製作の対戦格闘、ストリートファイター EX タイプの、3D 格闘のノウハウが詰め込まれ、なかなか独自の面白さを出しています。しかし残念なことに今まで移植されておらず、どうも可能性がかなり低いようです。他がマイナーと言われても、プレステやサターン、PS2 に移植されているのに比べると、その分不遇な感じがします、言っていただいてますね。
うん。さあ、見てください。また、キャラクター選択画面もありますから、よかったら。
ファイティングレイヤーでしょ？
うん。画像検索で見てもらってね、これ。
はいはいはい。キャラクター選択。あ、でもこれはキャラ立ちは結構
いい。さっきよりはね、
うん。
いいですよね。
いいですよ。
まだちょっと、これいいんちゃうのみたいなのありますか？ね。
そうですね。で、
これ見てもらった通り、いわゆる、まあ、ゲーム自体は 2D ですよね。
そうです
ね。3D モデル使ってますけどね。
うんうん。うん、これ、若干のジョジョ臭しますね。
ああ、まあ多少ちょっと。
ちょっとだけ
ですね。ちら見はしてますよね。
うん。荒木先生感をちょっと出そう
ポージングは違いますけどね。
うん。
そういうとこもあったり、ね。
うん。なんかキャラは結構魅力的な感じしますけどね。
だいぶマシですね。
うん。まあ、これゲーセンにあったらちょっとやってみようかなって思うと思いますよ。
うん。
うん。
ですわ。
なるほど、なるほど。は
ぁ。まあ、これやったら、スト5やってるあなただったら、そっといけると、うん、
全然やるでしょ。
そっといけると思いますよ。
うん。まあ、でもちょっとモータルコンバットの感じに、
そうですか？
してるかな、動きは。
はぁはぁはぁはぁ。
うん、
あ、動きはね。
動きはなんかそんな感じがしますね。
うん。
うん、はい。これはなかなか良さげですよ。
うん。
続きまして。
何でしょう。
ブラッディロア。あ、
これどうですか、ブラッディロア。
ライジングハドソン。ライジングハドソン。
ライジング、ライジングね。ライジングとハドソンですね。
ハドソン。
ライジング、シューティングゲームをよく作ってたとかですね。
ほうほうほうほう。バトルガレッカのライジングが、
うん、そうそうそう、
開発した 3D 対戦格闘、
うん、
1997年に登場、特徴的なのは銃化という人間がゲージで、銃化しパワーアップするシステムで、途中で獣になるんですね、
うん、
これにより、戦力の組み立てがに多様性が生まれましたと、大きく広まるまでには至りませんでしたが根強い人気はありましたね、
うん、
シリーズは割とその後も続いていて、家庭用のみですが新作のブラッディロア4は2004年にプレステ2で発売されました。
そんな最近まで、
ね、4まで出たんですか。なるほど。ちょっと動画見ますけども、
結構でかいですよこれ。
でかいですか。
うん、
うん、うわ、ハドソンマークが眩しいですね。あーはーはー、なるほどね、
うん、でかいですよキャラクターが。
うんうんうんうん。あー、でもなんかちょっとスクエア臭がするな。
さっきから言うそのスクエア臭ってなんなんやろ。ピンと来て
ない。スクエアの感じがなんか
するんですか。
するな、キャラが。気のせいかな。うん、あれ、キャラクター選択の画面がちょっと見られないですけど。
ないっすか。
うん。
ないな。
なるほど。
あ、あるよ。
ないです。ありますか？
うん。
うん。
ありますやん。
うわぁ、なんか、要所要所でストーリーが入ってくるんですね。
ああ。
うん。
ゲーム中ね。
うん。結構ストーリー入りますね。途中途中。うん。
なるほど。
へぇ。まあ、で、なんすかね。基本やっぱ、ばあちゃんの動きしてますね。どれも。
まあ、うん、そうかしら。うん、
なんか全部同じに見えてまうんですよ、3D カット。
そう、
うん、
そうかしら。
そうです。
やっぱりアンブロの言う通りなのかしら。そうなの？
うん。いや、まあ、僕が触ってないから特にそう感じちゃうのかもしれないですけど、これもう、だから浅沼さんからしたら、うん、もう全然違いますよ。
座れ言われるで、そこに。
何言ってんすかみたいな。
ちょっと座ってくださいよつって。
よつって。
イグジットみたいな喋り方すんなよみたいな。
何言ってんすか、う
ん、何言ってるんすかつって。って
めっちゃ怒られるんでしょうね、これ。格ゲー大好き、浅沼さんから。
ホワイトボードくださいよ。説明しますから。
つから、つって。まず会社の歴史から説明されるんです
よ。説明されるよ。
ああ。はい。ブラッディ・ロアでした
ね。
ね、続きまして。
うん。
豪傑児一族シリーズ。
うんうんうん。
アトラス、ノイズファクトリー。
これ前も言いませんでした、なんか。
これ、ニーニーさんがちょっと言うてましたね。うん。豪傑児一族シリーズ知らん、言
う
て。
うん、うん。
これはそこまでマイナーとは思いませんが、非常に話題が多いので、掘り下げます、
うんうん。
アトラスが1993年に発表したシリーズですが、キャラが濃い。何しろ主人公がおばあさん。
うん、
ちなみに、これらのキャラは、快楽天の表紙なので、おなじみのイラストレーター、村田
レンジ。
レンジさんですか、
うん、
アトラスに、入りたての当時に担当してました。
うん、
ありがとうございますね。ほー。豪傑、あー、はーはー、これね。この絵面知ってます。
絵面っていうか、キャラデザ
ー？うん、キャラデザー。
見たことあるでしょ？
っていうか、このゲーム見たことありますね。
あー、あるでしょ？
うん。
それです。
これはありますわ。
ね。
うん。ちょっとこの、なんでしょう。動きの硬いスト2みたいな。ばあちゃんもだって、うん、いれば飛ばしますからね。
そうそうそうそう。ほんで、なんか、うん、若さのエキス吸い取ったら、
若返る。
若返るんよ、なんか、確か。
うん、ちょ、そういうのは面白いですね。
うん。
豪傑児シリーズ。
この人の絵を見たい感じでやってたかちゃうみんな。村田さん。
ああ、いうのはあるでしょうね。
うん。
まあ、シリーズがちょっとどこまで出たかいうのは僕もよう知らんのですけど。
うん。
うん。豪傑児一族シリーズですよ。
ですね。
はい。はい、続きまして。
またあるんですか？
次、多分最後かな。あ、嘘です。さっきのが最後でしたね。
ドライやね。ドライや。
まあ、知らんゲーム、格ゲー結構あるな、いうことだよね。
知らなさすぎやろ。まあでも勉強になりましたと。
やっぱ基本ね、
うん、
いや、こんなもんですよ、絶対。
何が？
いや、世間で、昔やってた格ゲー知ってるところで言ったら、
うん、
まあ、カプコン SNK のあたりが出て終わりっていう人がほとんどやと思いますわ。うん。
好きじゃなければね。
いや、まあ、多少やってましたよっていう人でも、
うん、
やっぱそっちに固まりますって。
いや、でもやってるでしょ。やってるし知ってるでしょ。
いやー、でも格ゲーって、一個やったらそれにずっと、う
ん。そんなことないでしょ。まんべんなく、新しいのやったら、どれどれっつってやって。
いやー、これ面白い。ないでしょ。
いや、これはひどいとか。
そんなことある僕が言ってるんですもん。
君は狭いもん。浅い。すごく浅い。
だって、ね、だって、
うん、
ストリートファイター練習しますやん。
だから、浅い言うてんね。
いや、だから、上手くな
ったの。ストリートファイターに関して言えば、深く掘っていってるけども、
うん、
横幅はものすごい狭いやんか。断崖絶壁やんか、もう。
だって、それで強くなったのに、他練習して、疎通が弱くなったら、元も子もない。
強くなるよ、強い弱いはまた別の話で、知ってる知らないの話やから、これは。 うまい、下手の話ではなく、知ってる知らないの話やん。
なんでこんなにゲームちょっと知らんぐらいで怒られなあかんの、
う
ん、これ。
だって君が拾ってきて、語りましょう言うから、どうですかって知りませんね、つって。いやいやいやいやいやいや、俺やったら。
語りましょうなんて一言も言うて。
今日は紹介しましょうみたいなこと言って、
ね。紹介するだけの話ですから。
知らないです、言って。
うん。いや、だから知らないですから文章読んで説明してるじゃないですか。
丸写しやんか。
丸写しの回
です。ザ・カンニングやんか。
兄さんだって何もどうせ持ってこないでしょ？
だってそんな、急に聞かされたんやからね。
もう、だって兄さんいつも僕がなんか持ってきて、来ると思ってますもん。
そりゃそうですよ。おんぶにだっ、いや、抱っこばっかりやわ。
それやったらそこまで言う資格おまへん。あ
ここでほんまはね、知らんのかいな。じゃあこういうことやでってさっきも言ったように説明せなあかん
ねんけど、ね。そうです。僕めっちゃ期待しますからね。絶対知ってるわ、兄さん。
同じぐらい知らんっていうね。興味ねえわ、つってね。
いや、まあね、サンソフトがね、
サンソフト、
ワクワクセブンとか、うん、まあ、格ゲー出してることにちょっとびっくりしましたね。
出してましたよ。あ、そんな数はいっぱい出してないけど、
うん、
そのあれにはようできてたんですよ、さっき見てもらったように、
うんうんうん、
動きとか、やるやん、サンソフトつって、うん、
あとハドソンとかもね、うん。うんハドソン、格ゲー出すイメージなかったっすからね。
うん。
うん。
ボンバーマンばっかりやったんちゃうのっていうね。
うん、ですです。ボンバーマン、桃鉄で食ってたイメージがありましたから、
うん、実際そうやったからね。
うん。うん、ねえ。
そうですよ。
はい、今回は、ちょっとブログの力を借りまして、有名シリーズに隠れたけど、出来の良い対戦格闘ゲームのことを話させていただきました。
はい。何回
?200?13
回。13回ね。
もう揮発性ですから。
もう覚える気がないからね、これね。お便り3人。
はい。今回もお便りをいただいてますよ。
はいはいはい。
ありがとうございます。前回はですね、僕の大好きなビンボンバン楽団の、
うん、
ことをちょっと話させていただきましたけども。
はい。
はい。もうね、僕の説明がちょっとざるすぎて、
うん、
もうここ100回で一番兄さんのツッコミが冴えてたんちゃうかな、いう感じやったんですけど。
うん。
もう、冴えてましたね。
冴えてましたか？
ツッコミ。
そうですか。リハビリできてましたか？
言っていいです。
うん。
うん、ここ数回で一番おもろかったっすもん。
自分で言ってるやん。
いや、だって自分の番組でありながらちょっとニヤついてましたもん、うん、僕。めっちゃ突っ込むやん、このおっさん。
もう一回聞いてね。
もう一回聞いて。序盤のもうなんや、ペットボトルの下りからめっちゃ来るやん、思って。
噛みつくなー、言って。
すごいなー、思って、ね。
前足をさーさーって後ろに蹴ってるやろさーさーって。
いやいやいやいやいや、うん、いや実際ね、うん、数字も結構良かったんですよ。
跳ねてるじゃないの。また
跳ねてますよ、
うん、
タイトルがね、
うん、
ちゃん中のプレゼンがザルすぎて兄さんが突っ込むまくるいつものパターンって出したんですけど、
うん、
もうこれで出したらもう結構数字いきましたね。
跳ねたね、すごいじゃないですか。
いや、兄さんのおかげですよ。照れたな。
うん？照れてんや、噛み締めてんねや。そやろ、おいて。
ダッチャーさんいただいてます。
はい。
ビンボン版楽団を早速 Apple Music で検索して聞くと、
うん、
でかなり好みの雰囲気。
お、早速。
いいもの紹介してもらった。
ほら。
そして自分のお便りを読んでもらった時のママ号の下りで笑ってしまった。
うん。
やっぱり一度歌い出すと癖になって何度も歌いたくなるのか、笑い言うていただいてますね。もう、ビンボンバン楽団さん、ファン1名、ご招待言う。
はい、お買い上げ。
お買い上げ。
ジャキジャキジャキジャ
キジャキ。そうなんです
ね。
いいですね、やっぱり。
うん、
はい、プレゼンした回がありましたということで、はい、ありがとうございます。モンキー 50Z さん。
はい。
フライハイカフェが9月7日にオープン、うん、?8 月にオープンした恵比寿店の間違いじゃないと思ったら、本当だ、
うん、
立て続きに2店舗とは、高社長恐るべし、いうことで、
うんうん、
モンキー 50Z さん。店舗の前までわざわざ行って確認してくださったみたいで。
7日って明日じゃないですか。収録
ベースね。
お、明日ですよ。
ですけど、
うん、
これが5日前、多分9月の2日ぐらいに、アップになってるんですけど、
うん、
店舗の中、まだ段ボールとかがちょっとバサバサって。
いや、それはまあ、まだ、それはこれからでしょう。
もう一気に5日でやったんでしょうね。
それはもう今多分綺麗になって明日のオープンを迎える感じになってると思いますよ。
もう徹夜でやってるかもしれないですね。
そうそうそうそう、すごいですね。
いやすごいですよ。いや実は、
うん、
これコウさんが、うん、ゲストに来てくださった時に、
うん、
ちらっと我々聞いてたんですよね、
うん、
もしかしたらちょっとカフェみたいなことをするかもしれない、
うんうんうんうん、
もう有言実行ということで。
しかも1店舗じゃなくね。
ねえ。
すごいですよ。
行動力がすごいということで。うんうんう
ん、いいですね。
ありがとうございます。
はい。
ポポパパさん。
はい。
R ベイカー。
うん。
大阪城店、うまかったけど、パキュリ感は6から7ぐらいかな、いうことでいただいて。
これはまた何ですか。
二種類っすね。
二種類ありますよ。ホットドッグの話ですけどね。
そうですね。うん、P1 グランプリの方ですね。
P？P。あ、パキュリね。はいはい。
パキュリの P ですわ。
二種類。
ポポパパさんの P ですわ。
二種類ありますね。
これ左のやつ、奥の方のウインナー、ごっつくないですか、なんか。
いや、こうウインナー自体は一緒ちゃうの？
一緒なんですかね。
種類違うのかな。この調理の仕方が違うだけで。
どうなんです
か。チーズかかってるんでしょ。片っぽがね、奥の方は。
そうですね。
なんかすごいね。大阪城店ということは他にもあるんでしょうね。きっとね。ある
でしょうね。ちょっと話、はい、あれしますけど、
うん、
ホットドッグじゃなくて。
うん、
アメリカのポパイズいうね、
うん、
うん、まあケンタッキーフライドチキンみたいな店舗があるらしい
です。フライドチキン屋さんですか？
フライドチキン屋さんみたいなんですけど、
うん、
そこがなんかね、チキンサンドいうのを発売したらしいんですよ。
知ってるぞー。なんか今えらいことになってるらしいね。
えらいことになってる
らしい。なんかすごいことになってるらしいぞ。
そう、ポパイズのそのチキンサンドがうますぎて、
ね。
その、なんや、もうアメリカ中がワーワーなってると。
なってるらしいね。
で、テキサス州で、
うん、
ポパイズに行って、
うんうんうん、
チキンサンドくださいって言ったお客が、うん、すいません、売り切れですって言われた瞬間、ブチ切れて、うん、拳銃抜き出すっていう、ね。もう、
ジョン・トラボルタやんか。
もう、血の毛が多い。
すごい、パルプフィクションや、そんな。
やっぱ肉食ですからね、基本アメリカ人は。
怖いですな、
うん、怖いですね。
声高かったよな、その時。吹き切れた時。
どういうことですか？
なんかごっついマッチョの黒人が吹き切れた時声高いみたいなのよくあるやんか。映画で。声高みたいな。
What？ みたいな、ね。
そうそうそう。
うん。なんでないんだよ言
う
て。
そうそうそう。
まあでもなんかね、パッと見、
普通なんやけどね、全然。
コンビニチキン普通にサンドしてるぐらいの感じに見えますけどね。
そうなんやろね。そんだけ言うんやったら。
うん、なんか謎のちょっと薬でも入っていっちゃいます。
そんな よう食うとるやろに、あんたら、ように
ね。あんな、だケンタッキーで食えるでしょ。
ケンタッキーって、そんな人気あるんやろか、向こうで。
いや、わかんないですけど。
ケンタッキーいつあれ、ヨレムちゃん。
あ、でもね、うん、あの、僕がちょっと、豪州へ行ってた時に、うんうん、豪州の人ってなんでかわかんないですけど、うん、あの、ま、アメリカ系のチェーン店とか結構毛嫌いするんですよ。
お
マクドとか KFC とか。
ほうほうほう。
で、僕のホストファミリーの人も、うん、あの、KFC とマクドナルド行かないって言って。
うん、え、じゃあ何食うの？
いや、いや、普通にそのお店に何ぼでもあるんですよ。ハンバーガーショップみたいな。
向こうの、うん、そ、あれチェーンは行かずに。チェーンは行かずに。ローカルの方を食うと。うん、
ローカルで行ってるフィッシュ&チップスとか。
カンガルーサンドみたいな。
いや、カンガルーサンドかどうかわかんないですけど。なんでって聞いたら。
クロコダイルバーガーみたいな。
今、まあ、それもあるでしょう。うん、で、なんでって聞いたら、うん、あ、もう、こうへんね。もう一回ぐらい被してくるかな、思って。
マッドマックスチェックか。
いや、もうええやろ。ってやりたかったんですよ。
うん、わかった。いや、足らへんかなって思うんだけど、喋り出したから引いたんやろ、今は。
はい。
マッドマックスも行っとこうかなって思うんだけど。リクエストされる思わんかった。ドキッとしたら、今。ドッキリドキドキ、ドッキリドキドキは。
おいで、なんでって聞いた
これは言わへんのかいな、ほんで。
なんでって聞いたら、うん、いや、アメリカンやからって言って。
アメリカンやからって、あかん。お前ら、所詮、元イギリスか、お前らは。
いや、結構ね、そのアメリカに対して、
なんか、
そんなアメリカにヘコヘコせえへんぞ的な、スピリットを持ってますよ、オーストラリアの人。
俺らは、どっちかというと、ええなんやと。国旗見ろ、ね、国旗見ろ、つって。
そういうことなん。うん。
ね、
米で、そのホストマザーはね、もうアメリカはもうよそ行って戦争ばっかりして、ヤクザマザーのことばっかりやってるから。
ああ、言うね。
いやいや、言うて。うん。
はい。
言って、だからなんか、日米同盟とか言ってるけど、日本はもっとオーストラリアと仲良くする。
ラリア？
言ってましたよ。
ラリアと別にそんな仲悪くないやんか。
まあまあ、強いて言ったら、クジラ関係ぐらいですかね、多分。
クジラに対して怒ってんの、ラリアは。
ラリアは結構その辺うるさいですよ。
ああ、そう。
うん。うわ、クジラ関係うるさいですね。
クジラも別にわしら食わへんからね。
まあ。
あんな言うてますけどね。
全然食わねえですけどね。うまな。どっちか言ったら生レバーの方が大事ですから。
そうやね。
僕的には。
生レバー返してくれと。
まあ、食文化的なところを守る、守らないっていう問題はありますけどね。
ああ、そう、そうね、うん。ラリアはそうですか。
そうですね。
あんまりアメリカはちょっとって感じか。
でもね、これちょっと話それますけど、納得いかないんですよ。
何がですか？
まあ、そもそもね、
うん、
牛って、
うん、
日本人的には、
うん、
まあ、生活のパートナーやったんですよ。農耕民族。
うんうんうん、
米作るにしても、野菜作るにしても、畑耕すに、
ね。働き手やん。働き手やって、
はい。一緒に働いて、
ほらね、
で、世話して、
そうそうそう、
で、一生添い遂げて、よう働いてくれたな、ありがとう。
そうそうそう。
の関係やってる
じゃないですか。そう
ですよ。もうところが黒船来て、
来て。
もう牛肉うまいから食えと。
食うたらええねん、そんな。働か
すと。なんで食わへんねん。
うまい。食べたことないの自分らって。
食えよって言うじゃないですか。うん。で、うん、もう、だから日本人からしたら、もう。
何を
考えられへん。
考えられへんと。
これじゃないですか。
食うたら畑どうするんや、話やんか。
いいんですやんか。
ちゃう。
うわぁ、牛食べるなんて野蛮やったんですよ、昔はね。
野蛮やな、ほんま。
ですやんか。うんでも、あっちは、いや、これがうまいんや、うん。俺らの文化なんや、いうことで。
はいはいはい。持ってきて。
で、なんやったら、その、輸出しますよ、オレンジと一緒に。もう、買え買え、買え買え、
お前ら、じゃあ自分らの虫食わへんやったら、わしら持ってくるから、これ買え、と。な
みたい。うん。
いや、美味しいやろ。ちょっと食べて、食べて、食べて、ええから、ええから、ちょっと食べて。ちょっと食べ
て。もう言うて
て。ちょっと、口開けてみる。これ食べて。
美味しい、これ。
美味しいやろ、ほら。 どっちがええねん、お前、こんな豚と。
うん、牛。
ほら、ほら、牛の方札あげとるがな。せーの。
牛。
ほら。ちびっこもみんなあげとるわ、ほら。
な？でね、うん。で、思うのが。うん。日本人は日本人で、
うん、
昔からクジラ食っとるわけですよ。
クジラ食ってました。
何したらあいつらは、
うん、
いや、数の問題なんやと。
うんうん
うん。それで、なんか、知能が高いからかわいそうやとかって。
知能高いんですか、本当に。
うん、わかんないですけど、うん、そういうこと言いますやんか。
同じ哺乳類ですよ、みたいなこと言うもんな。
そうなん
そんな人牛もそうやろ。
牛もそうやがな、じゃないですか。ほいで、うん、いやでも、日本はちゃんとその研究、調査捕鯨ってことでやってるでしょ、
ね、
で、その調査で、その数が大丈夫やっていう範囲でやってるんですよ。
うん、
何をね、あっちの都合で牛食え、牛食え言うとって、今さらクジラはあがんってボケ、ほんま。
だからもう、知りませんなったやんか、もうこの度に。もう、取るから、つって。
だから、ようやったって思いますよ。
もう行くから、って。
うん。
なったやんか。
なりましたね。
全然回ってこへんけどな。
まあ、だから、需要はないんですけど、うんうん、まあ、文化を守るっていうところで、日本人の維持を見せて
る。あれかな、そのうちうん、ファストフードにも並ぶんかな、クジラバーガー。
いや、興味ないですけどね。
クジラヌードル。クジラチップス。ね？ポテトチップスクジラ味とか出そうやんか。
あ、ちょっとお便り行きますわ、じゃあ。
ものすごい盛り上がってるみた
いな。国広さん。
はい。
放送コードギリギリ攻めてんな、いうことで、
うん、
ちょっと以前出させていただいた大喜利の回答をまたいただいてるんですけど、
うんうん、
放送コードギリギリの番組タイトルはっていうことで、うん、フジパンの製品を一つ、
うん、
パインパンって書いてますね。
パインのパンね、パイナップルのね。
はい。まあ、これは、ちょっと何がギリギリなのかはちょっと僕にはよくわからない
んです、ね。コッペパンの中に、パインを入れてるんですよ。で、焼いてるんですよ。
焼いてるんですよ。で、商品名、が、
うん、パインパンですよ。
で、国広さんはこれが放送コードギリギリやっていうことでいただいてるんですけど、
うんうん、
これなんでギリギリかっていうのをまたちょっとお便りいただきたいですね。ちょっとわからないんで。
これわかるでしょ。
いや、だから。
まあ、もらう感じの回なんやね、これは。
いや、これはもう、わからんふり、ふーりーがいい。
風味の、
うん。
わからん味の、
味の、
やつやね。
それが正解なんちゃうんすか。
ああ、そういうことですか。じゃあ、いただきますか。
ね。いただきましょう。はい。でも、いただいた暁には、まあ、ほんまに放送できなくなるかもしれない。
ほんまに、できへんかな？あかんかな？あかんな？
ダメ
でしょ？あかん
か？うん。あかんでしょ。
あかんかな？
いや、だって説明つかないっすよ。ええんちゃうかな？
その言葉はあかんのかな？
その言葉はダメでしょ。
なんで？あかんかな？わからん。強く否定できへんわ。
うま茶さん、
はい、
ラジオさんで話してたビンボンバン楽団、
うん、
いい感じ言っていただいてます、ね、ありがとうございます、
はい、
YouTube 見ていただいたみたいで、
うん、
From the Cradle、 あ、聞いていただいたんですね、
うんうん、
これね、嬉しいのが、
うん、
このビンボンバン楽団とこう、メッセージでついてるものに関しては、
はい、
ビンボンバン楽団の大山さんが、はい、大山 BMW 渡るさんが、
はい、
全部いいね押してくださってるんですよ。
じゃあちゃんと呼んでいただいてるってことですね。
で、今回の、あ、前回のポッドキャストに関してもいいねいただけたので、
は
い、もしかしたら聞いてくださったかもしれないですね。
マジですか。
えらいことですよ、これ。
これは、じゃあ、まだこれも、ご意見をいただく方が、どうでした？
いや、いいね押したのは覚えてるんですけど、ちょっと、
何でしたっけ？
何でしたっけみたいな。
何でしたっけ？何の話？
何でしたっけ？
何の話でしたっけ？
でね、あ、ちょっと呼ばれてますんで、すいません。みたいな。
どうですかね。
はい。
はい。
ちょっと抜粋にて、
うん、
あと2通ぐらい。
はい。
K 店長さん。
はい。
クワマの下り。
うん。
めぐみの人でなくハリケーンの前奏が瞬間的に出るなんて、兄さんのネタの引き出し、クレ556でベタベタじゃないですか、いうことで。これそうなんですか？
これはね、
うん、
これは実は正確に言うとは違うんですよ。
お。
これは、街角トワイライトですね。
あ、この前歌ったのはっていうことですか？はい、
そうです。ハリケーンは違いますね。
ああ。
別の曲ですね。
いざ、ラッツ&スターは聞いてた感
じですか？聞いてたって、勝手に流れてくるやん、当時。ベスト10とか見れたら。
あ、まあ、
そりゃ覚えますよ。
ああ、
うん。
僕ね、ラッツ&スターとかシャネルズ
が、
ね、
うんうんうん、
もう一つね、
そりゃそう。
ビジュアルはわかるんですけど、曲が。
年齢的に違うでしょ、だって。
もうだって幼稚園とか
でしょ？そりゃ無理でしょ。
ちょっとね、わかんないですね。
俺が小学生やもん、だって。
うん、恵みの人でギリですわ。
ハリケーンなんて知らないでしょ。
ハリケーンはちょっと聞かない
と分かんない。あの子さが数のさでしょ。
ちょっとわかんない
ですね。でしょ？このようにですもん。
そう、やれやれ感がちょっと出てますけど。
違うんです。さっきのは街角トワイライトです、先週のこれね。パラパパラパパッパッパパッパッパってですね。
ああ、なるほど、うん。名古屋の海次郎さん。
はい。
どうも、この映画ご存知ですか？気になりませんか？いうことでいただいてるんですけど。ワイルドレースっていう映画が今度出るみたいで。
さっき名前出たトラボルタですよ。
トラボルタが作ってんすか、これ。
制作主演ですよ。
あ、主演なんすか？
だって出てるじゃないですか、このサムネイル。
僕、この人ね、
うん、
トラボルタと思ってなかったっす。
ちょっとだいぶ変わってますからね。
シックスティーセカンズの、
うん、
メンフィス・レインズの弟の方にちょっと似てません？仕事ミスった方の。
わかりますけど。
似てますよね。
似てますけどね。
弟の方出てるやん思ってたんですよ。
ちゃいますよ。弟の方が出てくるのがすごいわ。
いやいや、うわぁ、あの子、主演張れるようになったんや、思って。
じゃあ、誰がやねん。
すごいなぁ、と思って。
ちゃいますよ。見てくださいよ。
よう
見てください。
トラボルタは、あれでしょ、うん、なんか、キャップかぶった、監督みたいな、うん。あ、ちゃうわ。
ちゃうよ。これ、ヒゲ部お坊やが余計に。
あ、いやいやいや、車乗ってる方、弟ですって、やっぱり。
え？
うん。
車乗ってる方、ちょっと待ってよ、俺、ちょっと。帽子かぶってる？
もじゃげの。
あ、もじゃげ？あ、これか。
うん、息子の方ですわ、多分。
息子か。
うん。
これ弟？
弟ちゃいますの。
名前何ちゅうんだっけな。
こういう出演してる人が誰かっちゅう話ですよね。
そうそう。
ちちちちって、誰ですか？
え？
誰ですか？出演。
トラボルタ
と弟の方。なんて言う、気になる、めっちゃ気になります
よ。ずーっと今見てるんやけどね。出てこへん名前が。
キャスト、トビー・セバスチャン。トビー・セバスチャン？
トビー・セバスチャンがそうやとしたらトビー・セバスチャンに飛んで出てるかどうか見たらいいんちゃう。
ちょっとシックスティーセカンズです。にトビー・セバスチャンが出てたら、
そういうことです。
っていうことですよね。うん、キャスト。メンフィスですよ。スウェイ。
トビー・ キーセバスチャン、これ
か。それ、キップ。キップ？キップが弟でしたっけ？
トビー・セバスチャンが出た映画で見てるけど、ないぞ。
まあ、人違いや言うことよね。
だいたい、若すぎまへんか？いくらなんでも。
ちょっと若いですね。
シックスティーセカンズに出てたとしたら、若すぎません？
うん、若いっすね。
違うでしょ。年齢が合わへん。
あ、違いますわ。
ちゃうやないかい。
うわぁ。はい。ありがとうございます。
はい。
ラスト、カッセルさん。
はい。
エビスの時より営業時間が長くなった。ありがたいです。うん、ポッドキャスト暴れラジオさん聞いてきました。で、ワンドリンクサービスあるといいですの、いうことで。過去そんなものはない、いうことをいただいてます。
うんうん、
カステルさんが、はい。9月7日オープンのフライハウカフェのことについて、話してくださってますね。
うん、はい。
エビス店に引き続き、あ、エビス店でなんか多分試験営業みたいな感じでやってたんでしょうね、多分。で、そっちを閉めて、秋葉原でやるってなんか、
うん。
そんな感じみたいですけどね。
そうなんですか？
はい。確かそうだったと思います。
うん。はい、
もう皆さん、じゃんじゃん言ってください、いうことで。
お近くの方はね。
はい。
うん。
G メールお願いします。
はい。じゃあ、こちらいただきました、ビッグマックさんからいただきましたね。
ビッグマックさん、
第212回拝聴。シャンナカさんの熱いプレゼンに誘われて、ビンボンバン楽団のオフィシャル YouTube を、チェックいたしました。
はい。
渋さあふれる雰囲気をまとったバンドでいい感じですね。特に願いという曲は心が落ち着くスローなメロディーでお気に入りです。しかし兄さんにこれだけ突っ込まれた回も伝説の空地空地回以来ではないでしょうか。ちゃんなかさんの天然にキレッキレの兄さんの突っ込み、これが出る回は必ず面白くなりますね。次回も楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
うん、まあ、あれですね。やっぱり許せないのは何ですか客席と客の関係っていう謎のワードが出ましたからね。あれ、どういう気持ちで言ったんですか、あなた。
いや、なんでしょう。
言いたかったことは、多分演者と客の関係で、遠い関係やったのに、こんなに近づきになれるようになったっていうのは嬉しいですって、そういうまとめに言いたかったでしょ？
そうなんです。あの、遠い舞台と客席の関係やったの
に。関係、遠い関係やったのに、こんなにフランクに話せるぐらいに近づくことができましたってことが言いたかったでしょ？
そうなんです。
それは何ですか？客席と客の関係はずっと近いからね。ものすごい最初から近いよ。
いやー、もうなんか全部拾ってましたよね、前回。
よかったもん、なんか、
ね。なんか意気込みを感じましたもん、兄さんの。もう今日はもう全部拾っていくぞ、みたいな。
腕まくりしてたやろ？
うん。もう尺とか関係あらへん、みたいな。
T シャツの袖なかったもん。
ボケる好きやったらボケるし、
うんうんうん。
ツッコミも行くし。
そうそう。
うん。お前がじゃない方っていうのを、見せたるでー
こっちがマリオなんや言うてね。
いう感じがね。
お
出てました。
出てたでしょついね。
完全に緑のオーバーオール着てましたもん、僕。
そうでしょ君ちゃうで、キノコやで。
あ、キノコですか
踏まれる方や。
おかしいな
ぁ。何言ってんの
なぁ。いや、もうせめて、
うん。じゃあ、あれにしたるわ、うーんの子にしたるわ。
じゃあ、どうすんでしょ
う。うーんっつって。
いやー、まあ、いや、すごいなーって思いましたもん。
これはね。
反応も早いし、もう、どんどんキーワード出るし。
ニュータイプの子たる。 トリン、トリン言うたやろ。
いやいや、ガソリンがちょっとね、いつもより多いんやろうなって思って
ました。調子良かったね。たまには、たまにはちょっとスロットルも開けとかんとね、これ。
いや、でもほんまちょっとね、
うん。
いや、さっきちょっともう舞台一つ終えてきましてんぐらいの感じや。
温まってます、温まってます。
温まってましたもん、ほんまに。
そうです。で、答え終わりで紅白みたいなことでしょ？
コズガンガンガンガンガンガンって言うてましたもん。
うん、でしょ？
で、もう引いてきた感じでしたもん。
でしょ？あの、マラソン終わった後の法律相談所みたいな感じでしょ？
全然わからへん。
全然わからへんな。
そっか。
まじで、全然わからへん。
まじで調子よかった
な。例えがさ、伊藤麻子とか出されてもわからへんや。
さっきまでよかったのに調子が。全然わからへん。
温まってるってことだけ伝えたかったよね、これ。
もう、早寝落ちをポケットしたい。はい、ビッグマックさん、ありがとうございます。はい。いうことでね、はい。
じゃあ、こちらいただきましたね。ヨッシーさんからいただきました。
お初じゃない
ですか。お初です。この方お初ですよ。
はい。
はい。いつも楽しく聞かせてもらっています。ロバート秋山の市民プール万歳見ました。しうち兄さん、これ何ですか？ただ秋山がプールで泳ぐだけの番組なのに、なぜか笑いが止まらない。やばくない？面白すぎる！って書いてますよ。
これね、僕見れてないんですよね。
見れてないんですか？
僕ね、このお便り見て、一層、なお一層、早見たくなりました。
これぜひね、ちょっと、アマプラとかやってほしいですね。
アマプラね、検索で引っかかるのは引っかかるんですけど、プライムじゃないんですよね。
あ、そうですか。
うわ、めっちゃ見たいやん、これ。
これもう本当にこう、泳いでるだけですよ。本当に。
すごいな、これ。泳いでるだけなんでしょ。
あれ見てくださいよ。じゃあ、せめての音楽事務所の方は。
音楽事務所の方はちょっと薄まりますもん、絶対。
まあ、3人ですからね、あれはね。
だって、もっと言うと、
うん、
兄さんはもうこっちの方がおもろいって言ってましたもん、前。音楽事務所より。
だって、本当に泳いでるだけやもん。
もう、サムネイルの映画も、腹立って腹立ってもう、
こんな番組あるって。
痛いわこれ。
これ見てほしいですね。
ちょっとどっか落ちてないかなと思うんです
けど、ね、探してますけどね。
ま、ちょっと頑張って探してみますけども。そうです
ね、ありましたら言いますけどね。
はい。あ、ヨシさん、はい、感想の方ありがとうございます。ということで、はい、今回もお便りのコーナー、たくさんお便りありがとうございました。うん、
はい。
はい。我々、あばれラジオさんは皆様からのお便りをお待ちしてます。Gmail アカウントは、radiosan@gmail.com。radiossan@gmail.com。Twitter の方は、ハッシュタグ、ひらがなで、ラジオさんとつけてつぶやいていただくと、我々大変喜びます。
うん。
オフィスで仕事をしてると。
うん。
もうね、最近ちょっともう気になってしゃあないことがあるんですよ。
何でしょう。
タイピングのね、
うん、
音がもう、ごっつ激しい人いるんですよ。
はぁ、そうか。君んとこみたいにこう、事務処理が多いとこなんか特にありそうやね。
いや、それが、
うん。
今までいろんな人のタイピングの音を聞いてきてるはずなんです、我々。
うんうんうん、
もちろん、
うん、
もう。過去最高にやかましいんですよ。タイピングすると、
うん、
どんな音します？
どんな音ってどういうことですか？カタカタカタカタって音でしょ？
でしょ、
う
ん、ソーバーそんな感じでしょ、
う
ん、
こうもなんか。
まあ、カサカサカタカタじゃないですか。
うんうん、
ドゥスって言うんすよ。
つグーやんか。
いや、ほんまにどついてんちゃうかなっていうような。
どついたるねえやんか。
音してんすよ。
ドゥス。
ズスズスズスズスズスズスズスズス。で、エンターの時とかは、
うん、ターンじゃん。
もうすごいですよ、もう。シンクーハドーケー
ショーガショーガショーガショーガショーガショーガ
なんか。ターンなるんですよ。
なんやろね。
あれ、その仕事してますせ感を出してるんすかね。
あの、大手のゴタルエンター押すやつなんなあれ。
そうなんです。
つって。
いや、ほんま壊れんねんって思うぐらい、あの、なんちゅうんすか。
うん、
格ゲーのそれこそ強キックが当たった時の音するんですよ。ドキシドキシ
キーボードがね。
そうです。あの、ね、ストリートファイター2のベンツ壊してる時の音。
ドキシドキシドキシ
ドキシドキシ
わかります。
いや、ほんま壊れんでって思うんですけど、いや、ちょっとね、ストレス溜まるんですよね、あの、
うわ
僕は逆に、
うん、
いかに、その、クワイエットに、
うん
うん、ウィスパーに、
うん、
音を立てずに、サラサラとやるかっていうところに、命をかけとるんで、
君とこはデスクトップでやってるんですか？それは。
僕はデスクトップですね。
うん、うちノートでやってるんですけどね。
ああ、本当はそっちがいいんですけどね。
ノートでやってるから、会議に持っていくじゃないですか。移動の
し、ね。うん、 うん、 うん、うん。それができますから。
うん。で、持っていくのはいいんやけども、持っていくときに、パタンと閉めへんと、
うん、
パタンと閉めると、次開けたとき、また、ログインせなあかんやんか。
ああ、わかります。それ半開きでしょ。
それめんどくさい。そう、半開きに行くんやけど、うんうん、半開きじゃ、やがてそのね、ディスプレイの重さでパタンって閉じてまうかもしれんから、
うんうんうん、
あの、マウスをしおりのように挟むやつがおるのよ。
ああ。
そういうやつがもう必ず割ってるのよね、うん、液晶
を。
いや、お前、これお前、うん、自分のパソコンやったらそれするんか話でね。
まあね、そのもう会社の備品やからって、
そうそうデリカシー。
もう壊れたら直してもらったらええわ思ってるぐらいの感じでしょ。
でも めっちゃで液晶が漏れてる画面でやってる。
いや、
もうこいつ絶対仕事できんやつやな。
かんわそれは。
絶対家汚いわもうこいつみたいな。
かん。あかん、もう、いや、でももうそんなことよりも僕はもう、そのタイピングの音が気になってしゃあないですよ。
タイピングはありますね。
もう、下がってったら、タイガー、タイガー、タイガー、タイガー、タイガー、キャーッ
そこそこそこそこやろわか
る。もう、ほんまに、ブス、ブス、ブスって。
プリンターのさ、
うん。
紙詰まってんのさ、
うん。
直せや誰やつって。わかるやん。出したやつの名前はここに出てるから、つって。
うん。
で、司令と隣のプリンターで出してるっていうね。おいつって。
うん、うん。
お前やろって。
うん。
紙詰まっとるやないか。取り出してからそっち行け、みたいなね。
ああ。
そういうのできへんやつとかね。
シュレッダーがいっぱいでピーピーってなって、
あるあるある。捨てろよって。
いや、でもそれは、うん、僕もようやるんです。カパって下開けて。
押し込むんでしょドスコーイドスコーイでしょ
押すんすよ。
両手でね。
うん。おい、でも、パンパンになったらもう新人がやってます。
まあ、やるよね。シュレッダーはやるよね、それは。
ついやりますね。それはやります。
もうやっとけ、つって。
うん。いや、まあ、だからそういうね、うん、キーボードのその叩き方
はデリカシーやと思うん
ですよね。
ね、
うん。うん。
なんかもう、装備品や持ってね、もう家飲んでそんなせえへんやろ、つうね、うんうん。そんなやつに限ってね、うん、スマホには立派なカバーつけてます。
あ、わかります。
ガラスのフィルムですよ、俺の液化面を守っているのは。やかましいわ、つって。それでケツ入れとったら一緒やろ、つってね。スマホケツ入れるやつって何なんてか、お前。
ああ、まあ、僕は入れることもあるんで。
うわ、絶対割るわ。絶対割るやつや、それ。
もうでも、一回も、割ったことないですよ、これ。一回もないです、本当に。
まあ、それ、たまたまやわ、そんなもん。
で、もっと言うと、スマホって、落としたことないんちゃうんすかね、僕。
下に？例えば、ちょっとだけ胸のポケットに入れといて、なんかの表紙で忘れてて、ああ、みたいな。とか。
いや、めっちゃ気をつけてますもん。
赤ちゃんのようにかいな。
そうっす
よ。よっちょっと、よっちょっちょ、みたいな。
あの、犬の散歩行ってる時とかは、
うん、
あの、スマホをケツのポケットに入れて、
うん、
で、Bluetooth のヘッドホンして、
ヘッドホンしてね。
あれやるんすけど、まあ、でもそのポケットに入れたまま座るなんてことは絶対しないですね。
いや、でも、うん、忘れてて。
そんなケツに入れてるもん忘れるやついます？
痛いよな。
痛いですし、うん。まあでも軽くちょっと座ったぐらいで画面割れるなんてことないでしょ。
ケツに入れんなって話だけどね、そもそもね。あんな熱いもんを。
ああ、まあ結構熱になりますからね。
うんうん、ね、
すごいです。
まあそんなことどうでもいいですわ。
あ、どうしたんですか。
コルグがね、
こう
面白い。好き
やな、コルグ。
面白いガジェットを出してますよ、あなた。
あれ、この前喋りませんでしたそれ。
どんな？
コルグがおもろいの出しましたよ。スイッチでしょ？
じゃあじゃあ、それはもうええね、終わったやつやね、そんなものは。
何ですか、ほんじゃ。
ちょっと LINE 送りますわじゃあ。
いただきましょうか。
これちょっとこれリンク先行ってもね。
うん。以上。何ですか？手のひらサイズのマイクロ申請、
うん、
NTS1 デジタルキット。うわあ。でもこの類はよう出しますよね。
自作するやつね。
あ。自作タイプで兄さんが好きそう。
自分で作ってやるんですよ。
僕このタイプね、自作じゃないですよ。完成品はね、うん、以前持ってましたね、
うん、これどうですか、うん、しかも1万円しまへんで。
あ、
後でまたこのデモの映像とかも見てください。
いやいや、これね楽しいんですよ。
うん、
わかります、わかります、
うん
うん、これと、
うん、
あとカオシレーターと、
うん、
何やったかな、
何ですか、
iPhone やったかな、をつないで、
うん、
なんかね遊んでました。iPhone から
遊んでたんかい。
iPhone から音楽を鳴らすじゃないですか、
うん、鳴らして、うんうん、
で、それと、カオシレーターと、これのマイクロ申請をつないで、スピーカーにつなぐんですよ。
うん、
で、ゲットワイルドの音にリバーブをかけたりとか、そんなことして遊んでましたね。
なるほど。
うん。YouTube にまだ残ってんちゃうかな、昔そうやって遊んでたの。
やつ。
うん。ちょっとリンク送りますわ。こないして遊んでたんどす、僕、みたいな。うわぁ、懐かしいな
ぁ。え？
これやり出すとね、結構ね。
ハマるでしょうね。
ハマるのはハマるんですよね。
これ
それは、あります。
一回自分で作るってワンクッションあるとこがまた、ちょっと、ね。
うん。
いいじゃないですか。プラモ感覚で。
そうなんですよ。
しかもこれ横にネジ穴がありますから、あとは自作でこう、組み込んでって。
うん。
この写真にあるように。
そうなんですよ。
そうです。
うわぁ、結構昔すぎてもうなくなったかな
ぁ。ね？
なんか、甥っ子と手押し相撲してるのはちゃんと残ってるんですけどね。
それは別にいらん。そうそうそう。まあ、こういうのまだ出してますよ、と。
いうことですね。ありましたわ。
ありました？
ありました。
ちょっとその後でやらしておいてください。
ちょっと見てくださいよ、これ。
あ、ちょっと見ましょうか。
僕みたいなもんはもうそういうので遊んでるんです。
これね、ちょっと。
あ、これ。遊んでるんですよ、このコルグ系の
こと。これちょっと音鳴ってもいいよね。自分で。
いいですよ。
自分でやってるんやからね。
うん。
ちょっと、ポチッと押して。
まあ、これ踊る大捜査線の音やつに、その、カオシレーターで音で変化をつけて遊んでるっていう。うん、やってる風に見えるかもしれないですけど、自分のイメージとは全然違うんですよ。あれ全然違うやん、みたいな。
なんとなくできてる手やけど、つって。
ええですけど。絶対小室哲也もそんなこと絶対いっぱいあると思う。
あると思うよ。偶然生まれて、あ、うん、あれさっきのどうやるんやろって。
ええ感じになったけど、みたいな。
わから
へん。逆に、ここでこんな感じに響くと思ったんやけど、ならへんわ、みたいな。
さっきのどうやるのみたいなね。
うん。
あると思いますよ。
絶対あります。なんか、大阪に、
うん、
レオンっていう、うん、会社があるんですよ。
何あの、あれか植木鉢をマネージャーさんがこう出す、おっさん会な。
てりりりりりりきりりでしょ。
暗闇からそーっと現れる。
階段夜はこう、半目で、いや、それはちゃいますやんか。
ベッドで腹筋してる人かいな。
それは違うんです。
え、違うの？
大阪にレオンっていうね、うん、アナログシンセサイザーのメーカーがあるのをご存知ですか？
レオン。
レオン。
まさにあのレオンと同じ。
そうなんです。
ほう。
で、全部、手組みで作ってるんですよ。
うんうんうんうん。
で、ドリフトボックスっていう、うん、その、アナログのシンセサイザーなんですけど、
うん、
ネット販売とか、もう極力しないんですよ。うん、もう、注文がもう殺到するんで。
うんうんうん。
で、アメリカとかで、その、アナログシンセサイザーの、その、見本市とか行くと、ものすごい評判になるんですけど、もう、日本ではこう、知る人ぞ知るっていう。
うん。
うん、まあ、大手コルグとかありますけど、
うん、
実は手組みの、このドリフトボックスが、実はマニアではすごく今人気やっていうね、うん。うん。レオンっていう会社があります。
大阪にね。
で、この人、もともと松下勤めてたんですよ。
うんうんうん、
で、辞めて、
うんうん、
アナログシンセ作りたいって言って、
うんうんうんうん。
で、まず何作ろうかなって思った時に、
うん、
あの YMO の、
うん、
あの、松竹さんが触ってた、うん、もうタンスありますやんか、
うんうんうん。
あれをそのまま再現しよう言って、
ほうほう
部品集めて、
すげえ
で、作ったら、ほんまにまんまのやつができたんですって。で、時々、その、今ちょっと送りましたけど、
うん、
う
わうわうわうわうわうわ、まんまやん。
まんまなんですよ。
うん、
で
も、レオンって書いてるわ。
松竹さんが、
うん、
今度ちょっとイベントするんで、
うん、
貸してくださいって、借りに来るらしいですよ。
すげえ。
すごいんですよ。
うん、
だからそれぐらいね、機械オタク、YMO 好きな人ですよね。うん。で、なんで知ってるかっていうと、僕、その社長さんに取材に行ったこと
がある。あの頃ね。
もうめっちゃおもろかったっすよ。もう子供みたいな人なんですよ。うん、もう、こう、シンセサイザーの話してるとき、うん、もう子供みたいに喋るんですよ、ほんまに。
うわうわうわうわ。
もう目がキラキラしてるんですよ。
それ気に入って、じゃあ、早速、これの中で一台だけプレゼントということでね、言って。
いや、さすがにね、やっぱ一台一台高いんでね。
あれダメですかつって。
いや、これその時にね、うん、写真撮らせてもらったやつなんですけど、YMO 好きですかって言われて、好きですって、はい。いついつNHK のスペシャルで、マスタスケさんがやってたのを見ましたよって、うん、あ、見ましたよって。
はい、
あの時使ってたのこれですよって言って、そうなんですかつって
マジですか
すげえ
ちょっと、うん、
でこれだって防具と全く同じように作りましたから、
すごいコピーよねこの技術
すごいっすよ
これすげえな手作りでこれ、
うん、なんか子供の時に、うん、そのこれを作ろうと思って、
うん
日本橋に行ったんですって、うん、で何やったかな、その1万円を握りしめて、
うん、
1万円でどれだけのもんが買えるか分かんなかったらしいんですけど、
行ったんですって。
行ったら、うん、もうちょうど何や知らん、これの一部のパーツだけやったんです、
うんうんうんうん、
でそうしたら おっさんが、
うん、
坊主、
うん、
お前これがどういうもんなんか分かってんのかと、
うん、分かってないから買うんかと、うん、
いや将来的にはうん、タンスを作りたいんですって言って、
う
ん、言うて分かったじゃあこれ売ってやろう言
う
て、
うん、
で買いました1万円
1万円
でハンダ付けしますやんか、
うんうんうん、
ボーン言うて爆発したらしいです
よ。こう
俺の1万円がもうめっちゃ頑張って
瞬時に何なんすか
何なんすかって なんかものすごい詳しくこれをこうしてこうすると、うん、ここの部分のパーツのこれができるんですよ言うてハンダ付けしたらね、
うん、
なんかその電圧間違えてみたいなこと
バーン言うてこってついて
んやんいや言うてね、まあ、すごい機械オタクのお兄さんやと、まあ、おっちゃんいうかお兄さんいう感じやった
ん
まあ、多分どっかで切れてますわ。うん、どっかで。多分僕のその YouTube を紹介する前ぐらい
で。ふわーって切れて
る。ふわーって切れてますわ。
うん、どこで切れるかな思って。
いいと思ってるでしょ、
うん。
僕の中ではもう多分もう特に終わってるんですよ。
だけど、話し出したもんやから。
僕のこれ言いたいっていう
話は続けるけど番組は終わってますよそんなもんあって
そう、ね、番組は終わってます
なるほど。You never know just why makes me feel this way.